します。元気、この放送は竹メガネが元気をお送りする番組です。昨日の夜、あの青森県の、まあ、近くで大地震がありましたけど、皆さん大丈夫でしょうか。まあ、私の、まあ、お知り合いの方、北海道にね結構いらっしゃるんで大丈夫かなって思いながら、一応なんかね無事の連絡がね取れてるので、まあ良かったな、まあ良くないんですけど、まあとりあえず無事が確認できて良かったなっていうところですね。結構ね被害が大きいのか、まだあんまり詳細が出てないので何とも言えませんが、なんかね津波のね、なんか津波警報とか出てて逃げてくださいみたいになってましたけどね、深夜ですもんね、11時過ぎとか12時近くでしたよね。だから今から外に逃げるのもって思った人も結構いるんじゃないですかね。でも結構ねその躊躇が命取りになってしまうんで、ちょっと怖いなって思ってます。まだまだね余震が続いてるのかもしれないし、もしかしたらねこの後にもっと大きいのが来るっていうこともねないとは言い切れないんで、ちょっとね注意が必要だなと。なんかいつもこういうね地震が起こってから気づくというか、あなんかね災害グッズ用意しないととか思うけど、結局ねその後しばらく起こらないと大丈夫かって思っちゃう、まあこれが人間ですよね。うん、まあね用意しといて損はないんで、早めにねしといた方がいいんでしょうけど、まあそういう私も用意してないなっていう、まあ何か水とかねそういうものは用意しといた方がいいのかなって思いました。はい、まあね、まあ元気よく、私はできることは元気を送ることしかないので元気よくいきましょう。はい、今日の本題は、たまたまの中に光るものがあるなんか自分で今言ってて、あの下ネタじゃないですよこうたまたま発言した言葉の中になんかこうね光るものというか、みんながこうそうだよねって思うものがあるなって思ったんですよ。最近の私の撮った放送で、あのもっと助けてっていう言葉をね使っていいですよっていうか使いましょうみたいな話をねした放送がなんかすごく聞かれてて、先日もねそれのお話したんですけど、なんかその後も伸びてて、なんかいいね数もすごい多くって、私のね放送の中では結構上位に来たんじゃないかなって思うんですよ。だからね、私がこう毎日いろんな話をしてる中で、その中でもこう急にねすごいこう聞かれる放送とか、すごいいいねをもらえる放送とかあるんですよ。でこれって私がね狙って出してるわけじゃないんですよね。逆に狙って出せるんだったら出してるわけですよ。でもなんかこうただ毎日やっている、まあ要は数が多いからたまたまその中で皆さんに刺さるものがあるっていうだけなんですよね。でよくこう、まあ、音声配信に限らず何かねあのバズりたいとかそういう人っていると思うんですよ。まあ音声配信でバズるってことはそう、まあ、まずないと思うんですよ。だからね X とかインスタとかなんかこう目で見えるものの方がすごい拡散はされやすいんでしょうけど、そういうものもねなんかバズるものを探すよりはとりあえず数をこなすというか、たくさん出すことが大事で、出せばどっかにたまたま引っかかるっていうものがあるんですよね。だからそれも自分で分かってやってることじゃないと思うんですよ。ね、なんとなく撮った写真が急にみんながねこう見て拡散されちゃったっていうこともあるじゃないですか。自分の中では何でもない一枚だったことが、なぜかその写真に対するこう他の人からの違和感みたいなで勝手に拡散されちゃってすごいバズったっていうのもあるんで、まあ、バズりたいかバズりたくないかは別として、なんかねもし自分が何かこう少しでもね知名度を上げたいとかそういう方は、数をまずやらないと出てこないというか、誰かの真似をしてね同じことをしてもバズらないし、で同じ投稿だったとしても時間が経ってやると急にそれがね注目されるってこともあるんでね、 だから同じことを繰り返すっていうのも必要だと思うんですよ。私もね、私の放送ってもうね1000回超えて3年以上やってますけど、その中でやっぱり同じ話って何回もしてるんですよね。それはね、1000回も話して全部別の話をするっていうのは難しいと思いますよ。そんなにね情報を持ってないというか。だから、まあ、同じような話を違う角度とか違う言い回しで言ってるだけで、基本的にはそんなに話してる種類って多くないんですよね。だいたいこう何パターンか、もう本当に10とか、まあ、多くて20とかぐらいのこう、まあ、カテゴリーというか分けるとそうなると思うんですよ。でそれを、いろんな人の視点だったりとか、私が経験したこととか、だからそこで偶然生まれたこととかをね話すことによって、なんかたくさん話してるっていうだけで、同じことなんですけど伝え方によって刺さる時刺さらない時があるんで、なんかねこれを出したけどあんまりみんなに聞かれてないとか、もしくはあんまり見られてないっていう場合も、違うなんかアプローチをする、なんか見せ方を変えるっていうだけで、なぜか急にみんなが乱すってこともあるしね。だからあんまりこう受けを狙おうとしてるほど受けないんですよ。逆に受けなくていいからたくさんやってたらどっかで勝手に受けるっていうのが起こるんでね。だからこれは本当にだから継続だし、数に勝るものはないんじゃないかなと思います。まあすごい何かね特殊な能力を持ってる人だといきなりねめちゃくちゃこうバズるとか、そういうのを研究してやってる人はできるのかもしれないんですけど、でもそれの研究だって一朝一夕にねこうできることじゃないと思うんですよ。もう何ヶ月とか下手したら何年とか、いろんな調査をした結果こういうものがいいっていう統計を出して、でそれを出して実際にそうなるっていうところなんで、どっちにしろ継続が必要なんですよね。だから研究して当たりの確率が高いものを狙うのか、それともギャンブルだけど数をこなせば、まあ下手な鉄砲数打ち当たるっていう、だからもうどっちを取るかしかないんですよ。数が少なくてね当たる、でも別になんか特に研究もしてないっていうのは、まあまずねないまあその低い確率を狙う意味があるのかっていうところになるんでね。まあなので何かねこうやっぱり自分の話を聞いてほしいとか、自分の何か作品を見てほしいっていう場合は、数をねこなすっていうのが、大事だなっていうのを、まあまじまじと私自身が感じたなっていう放送でした皆さんもねやっぱりみんなにね見てほしいっていうのはあると思うんですよ。なんか自分が作った作品とか、自分が発見したものとか、それを多くの人に、まあ、知ってほしい、まあ、そこにはね、なんか自己満足というか、まあ、承認欲求っていうのもあるでしょうし、単純に、みんなが知ったらみんなも幸せになるだろうなっていう思いでそれをね広めようっていうこともあるだろうし、まあその思いはね何でもいいと思うんですよ。別になんか自己満足とか、承認欲求を求める行動でも私はいいと思ってて、とりあえずそれが誰かのためになるんだったらやる。だからそれをたくさん出す。別にやって誰かがね傷つくとか、誰かをこう貶めるみたいなねことじゃなければどんどんやればいいと思うんですよ。でなんか結構ねこうやらない人の言い訳で、なんかたくさんやると価値が薄れるとか、なんかそのやればやるほどその人の能力が下がっていくって思ってる人結構いるんですよね。たくさんの作品を出してるのに誰にも注目されてないっていうのは、この人は能力が低いっていうふうに思われると思ってやらないみたいなね人がいるんですけど、それはね勘違いです。それはやらない言い訳でしかなくって、やった結果そうならいいんですけど、めちゃくちゃたくさん何かを出して人から注目されなかったっていう人はほとんどいないんですよね。逆にそっちの方が難しくって、まあそのねたくさんがどのぐらいかっていうと、 やっぱりこうその何かね出している市場の中でトップの方に入る、だから上位どのぐらいですかね、まあ 20% ぐらいに入ってたらもう相当すごいと思うんですけど、だからそのぐらい数をこなしてそこで逆にこう発見されないとか目立たないっていう方が私は難しいと思うんですよ。だからそれぐらいやればいいだけなんですよね。だけどなんか数をねいっぱい出していると、なんかその自分がねこう無能っていうのを証明しているみたいなことを思う人がいるんですが、それはやってない言い訳でしかない。だいたいそういう人ってそのそういう市場というかその場所で出している人の下位 20% ぐらいの人なんですよね。で私はなんだろう、自分の作品が価値があるからたくさん出さないって言って別に認められてもいないのにそう思い込んでしまう。これっていうのはまあ自己防衛っていうか自分のねこう尊厳とかを守りたいっていう気持ちからそうなるんでしょうけど、まあそれだとやっぱり難しいと私は思います。だって頑張ってないじゃんっていう他の人がねもっとやってる中で、私はね結構こう努力とか行動っていうのは必ず、それがね結果が出ると思ってるんですよ。だから出ていない、自分がね求める結果が出ていないっていうのはそれが足りないっていうだけなんですよね。まあ、確かにね運の要素がありますけど、数が多い場合その運よりも何だろう、数の要素の方が勝つんで、だからそこのね逃げる言い訳をしないようにしてとりあえず数をこなす。だから例えば3年間毎日スタイフを撮るっていうことをね、本当に一言でもいいんですよ。あとかまあこれなんかどっかで話かもしれないですけど、まああっていう一言だけを毎日撮る方が逆にちょっとレアじゃないですか。今日のあはどんなあだろうとかね、だから変なマニアがつくんですよ。だからそうすると勝手にね聞かれるんですよねでもそれをできないんですよ。みんな自分の放送は聞かれてないって、それは最初は聞かれないですよ。それがやってるうちに勝手に聞かれていく。だから一人でも聞く人が居続けたら勝ちなんですよね。だから再生数が1でもあればもう勝ちなんですよ。もうその人は自分に虜になってるまあそこまで思うかどうかはあれとして、でもそう思っていいと思うんですよね。だから私は私の放送を聞いてくれる人が一人もいなくなったらやめようって思ってて、一人でもいる限り私は続けるって、今、まあ、今というか初めねこう始めた時からそういう何だろう期限を作ってるんですよ。まあなかなかそれがね訪れないのでありがたいことに継続できてますけど、だから何においてもね、なんかその最終的なそのゴールというかこうなったらやめるっていうのは決めつつ、それまでは継続し続けるっていうことをねやる。まあこれによってねたまたま何かね偶然こう当たるっていうのがあるんで、まあ本当にね、まあ自分が辛くてやり続けられないっていうならそこはね無理する必要ないと思うんですけど、でも何かやりたいとかね自分がこうなんだろう目立ちたいとか思うんだったらもうやるしかないんでね、とりあえず 数をこなしましょう。まあ、今回もね私のその助けてっていう放送、助けてっていうか私が助けてじゃないんですけどね、まあ、助けてっていう言葉を言わないよねっていう放送がね皆さんに刺さったのは、なんかすごく新しい発見だったなと思いました。なんか皆さん温かいなって私は思ったんですよね。なんかそうそうって思ってくれたっていうことはみんな助けたいけど声を上げてくれないと助けづらいよ、だからみんな言っていいよっていうことに共感してもらえたのかなと思うので、なんか、ね、この私の放送をやってて皆さんがねこうそういう人が私の放送を聞いてくださっているっていうのはすごく嬉しいなと思いました。はい、まあ、なのでねとりあえずやるとりあえず数をこなす。なんか別にねスタイフにねする必要はないし、自分が何かね得意なことで継続するだけでいいんですよ。はい、まあだからね続けるっていうことはいかに大事か、 その中でたまたま光るものが出てきます。はい、継続していきましょう。以上です。この放送はカフェメガネの元気でお届けしております。毎朝8時から8時半までね、ライブ配信もやってますんで、お時間のある方ぜひお越しください。そういえばもう一個宣伝なんですが、次の散歩が決まりました。おめでとうございます。私パチパチパチと、はい、次はですね2月7日来年ですね、場所はドルルルダン札幌はい、2月7日真冬の札幌というなかなかハードな状況かもしれないんですが、2月の7日土曜日ですねに札幌でお昼散歩をします。ちょうどね雪まつりのシーズンなので、雪まつりを見つつ、まあちょっと散歩できたら散歩する、まあ天候によったりとか、なんかね雪がすごかったら歩けないかもしれないから、まあ、その場合はランチして終わりかなとかね、いろいろありますけど、とりあえず2月7日に札幌に集合してくださいまあ来られる方はね事前にご連絡いただいてた方が助かりますね。いきなりね札幌にいるんですけどって言われて、すごい離れたところにいたらねちょっと行けないんでとかなっちゃうんで、詳細の、集まる場所はまたね2月になったらここに集合してくださいっていう連絡をさせていただきますので、はい、まあ、とりあえず2月にやります。で、12月中に私のメンバーシップですね、このスタイフのメンバーシップに入ってくださった方はその2月の散歩にねご参加いただくとランチが無料になります。はい、まあ12月中なのであとね3週間ぐらいありますから。でこれね1月とか2月になってから入っちゃうとそこはね次回のランチになっちゃうんで、その2月の次のランチになっちゃうんで、2月のランチ札幌に、札幌行こうかなって思ってる人は今月中にメンバーシップになってもらうとランチがね無料でついてきます。まあランチがね何になるか分かんないですけど、まあ牛丼になるかもしれないしまあ今まではねなんかまあ予約してなんかこうコースのランチコースみたいな、なんかそういうなんだおしゃれなお店でランチをねさせていただいて、まあなかなかな金額だなっていうまあでもねそれは別に関係ないんでね、はい、なのでぜひね来れる方はご連絡ください。以上です。ではこの放送を聞いてくれたあなたに幸せが訪れますように。行動の後にあるのは成功や失敗ではなく結果です。だから安心して行動しましょう。あなたが行動できるように元気をお届けいたします。元気